堀本裕樹17音の夜。
こんばんは。今週もよろしくお願いします。
お願いします。
今日は高橋さんにお好きな俳句を選んでいただきました。
はい、
はい、じゃあ高橋さんの方から紹介の方お願いします。
はい。朝が綺麗で鈴を振るお遍路さん。朝が綺麗で鈴を振るお遍路さん。尾崎豊斎。
はい、豊斎の句をね、
はい、
持ってきてもらいましたが、
はい、
この句を選んだ理由ってありますか？
は
い、
私もともと尾崎豊斎が好き で、うん、
はい、
でそれで、本を、まあ、句集を読んだりしていたんですが、
はい、
やっぱり同じその私も四国に四国出身で、
うんうん、愛媛ですよね。
はい、はい、愛媛で、で尾崎豊斎は亡くなる最後の8ヶ月間を、
はい、
香川県の小豆島の、はい、うん、あの伊織で過ごしてるんです。
そうですね、
うん、ですが、お遍路さんの鈴の音っていうのがすごく自分にも、
はい、
うん、懐かしい音で、
あ、やっぱり子供の頃からなんか聞いたなっていう記憶あります？
は
い、
あります。お遍路さんを泊めてあげたりもおじいちゃんがしてたし、はい、お家にお接待で、
うん、お接待でね、
はい、そういうお遍路さんとの関わりっていうのもすごく深く残ってるので、
うん、
いいなって思ったのと、
うん、
あと私すごいなと思ったのが、
はい、
私だったら、うん、鈴を振るお遍路さん朝が綺麗だとかしてしまいそうな気がするんですけど、うんうん、朝が綺麗で鈴を振るお遍路さんっていう並べ方がすごい綺麗やなと思ったんです。そうですね、そういうところが、
うん、
なんかなんとなく自由律俳句って私でもできそうって思って、うん、
はい、
自分でも結構作ってみるんやけど、
うん、
こう1枚上手っていうか1枚も2枚もやっぱりすごい考えて作ってらっしゃるんだなっていうのを感じます。
豊斎さんやりますねっていう感じです
ね。豊斎さんやります。
うん、
やらはるっていう、
ねえ、
うん、
朝が綺麗で鈴を振るお遍路さんって確かにこの並びは言えそうで言えないですよね。
うん、そう、言えそうなんです。言えそうで言えないんです。
うんうん、
でそうなんです。自律俳句ってなんかできそうって思わせますよね。
そうですね。
で俳句やったらちょっと難しそうやけど自律俳句やったら、
うん、
私でもできるんちゃう、五七五じゃないし、
うん、
季語もいらんしとかね、
う
ん、
そうですね。実はなかなかのね、
うん、
言葉の達人なんですね。
達人ですね。
そうですね。
うん、
で、まあ、入れ物がない両手で受けるとかね、
うん、
こういう句も実は高橋さんにね、
はい、
持ってきてもらったんですけども、
はい、
この句ちょっと切ないですね。
そうなんですよ。その豊斎の晩年のその生活っていうのがすごく出てますよね。
うん、そうですね。
あの障子開けておく海も暮れきる、
うん、
障子開けておく海も暮れきるとか、
うん、
そのなんか私とかがやんよったらなんかシャレっぽくて面白いなっていうのしかできなくて、
はい、
ちゃんとしみじみと感慨深いっていうのとかが本当にこう素晴らしいんだなっていうのをこう、
うん、
豊斎の句を読んでたら思わせてくれるのと、
うん、
あとなんか静かなとこでの音が聞こえるんです。この人の句は
いつも
なんかスズメの足音だったりとかこのさりげない鈴を振るお遍路さんの、
うん、
あの鈴の音だったりとかなんかいつもこう静かなんやけどなんか小豆島に住んでたっていうこの音の感じが、
うん、なるほどね、
うん、いいなと思います。
うんうん、この海も暮れ切るっていうね、
うんうんうん、
これこのタイトルで小説もあるんですよね。吉村明さんが
知ってます、
ね、
うん、
講談社文庫、
はい、
で出てるんですけども、
うんうんうん、
あれを読むとその豊斎のね、
うん、
一生っていうのが分かりますよね。
そう、映画もあるよね、う
ん、あ、
確か
僕映画見たことないんですけど、
うんうんうん、
よかったですか？
よかったです。映画もそのそうなんですよ。ものすごい、まあ、
うん、
なんか俳人の方って、
はい、
その真面目な感じが私どうしてもしてたんですけど、
うん、
その日本的だからだと思うんですが、
はい、
わびさびを重んじてとか、
うん、
でもめっちゃパンクなんですよね。
パンクですね。
こっついパンクやでこのおっさんっていう感じなんやなってこう、まあ、小説を読んでても、
はい、
その句を読んでても、
ええ、
なんでだって入れ物がない両手で受け取るも相当パンクですよね。
そうですね。
ないからじゃあここに入れてってこう手で受け取るわけでしょ、
うん、
お米やらじゃがいもやらなんかくれる、ね、接待してくれるものを、うん、なんかね、
パンクでありロックやなっていう感じしますよね。
そうなんです、
うん、
そうだから記念館とかあのお墓とかにも行ったりしますけど、
うん、
記念館にもそのいっぱいこう生活の中で生まれた句がわーってこう書かれてるんですが、
うん、
本当になんか自分の日記ちゃうんこれって思うぐらい、
うん、
その生活感がすごく出てるんやけど生活感出つつのでも、はい美しいっていうのが芳斎の句やなと、
うん
まあ、パンクでね、
うん
うんうん、思いますね。
記念館はどこにあるんですか。
小豆島にありますね。
あそうですか、
うん、
あ一度行ってみたいですね。
うんぜひぜひものすごくいいところにある、うん
あいいですね、うん、海も近いんでしょうね。
そうなんです。海もすぐ近くにありますね。
うん、うん、なるほど、
うん
はい、ではここで一曲おかけしたいと思うんですが、はいはいこの曲を選んだ理由ってございますか。はい、
創作をしているとき文章を書いてるときとか、あとあの、まあ、詩を書いてるときとかって、うん、絶対無音じゃないとできなかったんですけど、
はい、
これこの曲というか、
うん、
そのこのアルバムを聴いてる全体を通して聴いてるとなんか新しいエネルギーがすっごい湧いてくるんです。湧いてきてうわーって書ける感じです。
お創作にエネルギーを与えてくれる、
うんはい、
なるほど。では高橋さんの方から曲紹介をお願いします。
はい、高木正勝さんのアルバムおむすびからてんてん。
堀本裕樹17音の夜。
堀本裕樹17音の夜、今夜は作家作詞家の高橋久美子さんをお迎えしています。ここからは先週に引き続き毎日新聞社から発売の初の書き下ろしエッセイ集、思いつつ、嘆きつつ、走りつつについてお伺いします。僕がね、うん、拝読して、
はい、
一番驚いた箇所があったんですけども、
うん、
あの逆子をね直す先生のエピソードがあって、
はい、
で実はその逆子っていうのが、
うん、
高橋さんなんですよね。
そうなんです。
お母さんのお腹の中に入って、
はい
てて
うん、
で8ヶ月過ぎですか、
はい
はい、
もうそろそろ生まれるぞっていう時になって、
うん
うん、なんか8ヶ月ぐらいからお利口な子は中でくるんと逆子を戻してくれるらしいんですけど、けど私はお利口じゃなかったらしくそのまま逆子のままだったらしいんですね、
うんはい、
でそこで逆子を直してくれる先生が現れるという、
ねえ
はい、
これどういう状況で現れたんですか。
そのね、
うん、
いつも行ってる産婦人科かかりつけの産婦人科に定期検診にお母さんが行ったら、
はい
でまあ、いつもの若先生と言われる先生の診察が終わり、
はい
まあ、これは逆子戻らないから帝王切開ですねみたいなお話をしてそうですねっていうので帰ろうとしてたら、
うん、
向こうからおじいさんがそのガラガラガラって診察室の向こうから出てきたんだって、
うんうんうん、
でそのおじいさんがちょっと見せてみなさいって言ってそしてお母さんがもう一回診察の椅子に座って、うん
はい、
そしたらそのおじいさんがこうハンドパワーで、
はい、
大きく膨らんだお腹をぐるぐる回し始めたんですって、
うん、なんか右へ回し始めたではないかって書いてますよね、
は
い、
そうなんです。右に回し始めたんだって。
これでもお母さんびっくりしますよね。
めっちゃびっくりしたって言ってました。
何が始まるのみたいな。
そう、
うん、
何もねその普通に白衣とかも着てない引退した後のおじいさんがちょっと見に行くか息子の様子をみたいな感じでやってきて、そして素手でお腹を出してみなさいって言われてこう多分こうぐるんぐるんってお腹をこう回すってわかるかな、
うんうんうん、なんか触れるんですよね。でもお腹に触れて右にこうちょっとこう回すっていうかさするというか、
そうさする感じやと思う、
うんうんうん、
これで嫌によったら、
うん、
なんかねだいぶなん30分ぐらいやったって書いてます
。書いてますね。30分後って、ね、よしこれで大丈夫ですって書いてますね。
そう何が大丈夫なんやっていうふうに思ったらしいんやけど、
うん、
それでくるんって回ってたんやって。
すごい本当にこれ僕読んだ時びっくりしてね、
うん、
でここにも書いてるけどもエコー写真も撮らずにって。
そうなんですよ
ね。その要するに本当に医者としての 経験と感覚でそれをこう施したんですよね。
そうなんです。
うん、
でエコーを取ってないのに大丈夫やって言える、その
そうですね、
大丈夫か、その責任感って思うけど大丈夫だったんですよ。回ってたんですって。
回ってたんですね。
すごいですよ。
それで無事に高橋さんが生まれてきたと、はい、
うん、そうそうなんです。
恩人の先生ですね。
恩人なんですよ。
へ、うんうん、まずね、僕このエピソードにびっくりしました、
は
い、
ね、
こういう先生がいはるんやなと思って。
そうなんです。昔はねこういう方が結構いたんですって。この神通力みたいなのを持ってたりとか、
うんうん、
民間療法とかで治しちゃう先生とか、
うんうんうん、そうですね、
うん
うん、あとね、
うん、
これね面白かったんですけど、大学時代、
はい、
変態ばかり6人ほど我が家に集まって、
はい、
よく朝まで大喜利をしたっていうくだりがあるんですね、
はい、
これどんな大喜利したんですか。しかも変態ばかりっていうのはちょっと気になるんですけど。
そうだですね、うん、もうとにかくこう大学に行って友達ができたと言っても、私の友達は変態ばっかりしか集まらんかったっていうことなんですよ、
うん、
でその子たちがいつも私のお家に集まってお酒とかを持ってきて、
うん、
じゃあ今日もやりますかみたいな感じでね、
うん、
まあ男が3人、女も3人ぐらいかな、
はい、
集まってこたつに、まずこう 定ポジションに座って、こたつに、う
ん、ポジションがあるんですね、
はい、定位置があってそこに座って、うん、であのいらんプリントをビリビリに破いて、みんなに紙を1枚ずつ配るんですよ、うん、ほんで、ね、お題を1人1個ずつくらい出すんかな、
うん、
ね、例えばどんなんやったかな、
うん、
ガチャピンが大急ぎで、走っています、
はい、
電車に飛び乗りました、さてそこで一言みたいな感じのこととかをバッてその誰かが決めて、
うん、
それで、みんなで、
うん、
作っていって、そこで一言を作っていって、で審査員っぽい子が一人いるんですよ
はいはい、はい、
審査員の子はそういう大喜利とか嫌いやからやりたくないっていう子で、
うん、
でその子がどれが面白かったかを採点するんです。
なるほど。例えばムック着てないやんみたいな。
そうそうそうそうそうそ
う、
う
ん、
やばいスカート履き忘れたとか、いや男やったやんとかこんなんとか
まさに大喜利ですね。
はい、大喜利。
へえ、
そんなんアホですわ。朝までずっとそれやってましたね
いやこれ学生時代やったらでも盛り上がりますよね。
めちゃくちゃ面白かったです
ね、
うん、
なるほど、
はい、
あとですね、小田急線にパソコンとノート一つ持って乗り込むというね、
うん、
下りがあったんですけども、
はい、
これ旅館に行って、
はい、
書き物っていうか、
はい、
仕事されてるんですよね。
そうですね。
これ読んだ時にすごい羨ましくて、
うん、
僕もそういうことしたいなって、
うん、
あの隠し事なんでね、
うんうんうん、
あるんですけど、そういう気持ちが、
はい、
一回もやったことないんですよ。
へ、
たまにそういう旅館とかね、そういうちょっと、うん、なんだろう、静かなところに行って、
はい、
仕事に集中したいなとか思うんですけど、
うん、
この高橋さんのエッセイ読んだら、こう、まあ、美味しいもの食べて、うん、温泉入って、
うん、
でまたガツガツ仕事書くみたいな、
はいは
い、いやなんか羨ましいなと思ったんですよね
やらないんですか。
いや、やりたいんですけど、
はい、
なんかその勇気がないというか、一歩がまだ踏み出せてない感じなんですよ。
あ、それ、うん、そうか、勇気いるのかね。
これなんか自然にやってる感じですよね。
はい、自然に。
こういうことをよくされるんですか。
そうですね、追い込まれたらやりますほら、にっちもさっちも行きまへんでってなったら、
あの
賭けに出るわけです。
なるほど。
家であと半日間かけずに過ごすか、
うん、
あの電車に飛び乗るか。
あ、それまではやっぱり家でこう、
うん、
いろいろうんうんってうなって、
そうです、
コツコツやってるわけですね。
やってる時もありますね、
うんうん
うん、で、うんうん、で一回行ってみたら、あ、かけるんじゃ、はい、外の方がかけるんじゃって分かったから、はい、そういうとそれをで味を占めたんですね、うん、
なるほど、うん、ちょっとじゃあ煮詰まった時に外に出て書くと、
うんうん、
でたまには旅館に行って
書
いてみると、
うん、 ちょっと文豪っぽいことをやってみようじゃないかと。
文豪ですよね。
ねえ、いやこれだけ聞いたらどんだけすごい文豪やと思われると思うんですけど
いや
全然もうあれなんですけどね。
でも箱根とか行って書いてるわけでしょ。
そうなんです、箱根湯本とかに行って。
いいですね。
ちょっとね、
うん、
面白いですよ。こう自分が文豪になった気分で書くといい文章を書けたりします。
へ
え、します。すいません先輩にそんなあれなんですけど。いやいやいやいや、
なんかと思いますよ。そしたら宿のなんか浴衣なんか着て、
はい、
やるわけですね。
はい、宿の浴衣を着て近所を、うん、あのお酒とか飲んでブラブラして、うん、それからまた後半を書き始めたりするんです。
なんか優雅です ね、
ちょっとね。めっちゃ優雅です ね、
ね、
うん、
へ
で次の日は絶対遊ぶって決めてるからもうその日のうちに仕上げてしまうと、う
ん、あ、そっか、
うん、
それでまた集中力が出るんですね。
そうです、
もう遊ぶことを決めといたらそれを目標にして、
うん、そうなんです。
なるほど、
目標にしてがないとできない人なんですよね。
そこでもポイントですよね。目標を作る。
ほんまにいりませんか目標。
いや、ちょっと自分へのご褒美っていうのはいるかもしれないですね。これ終わったら何かしようとか、
うん、
映画見ようとか、ね、
うん、いりますよね。
いりますね。
締め切りはあれですか、ま、はい、守れる方ですか。
いや僕は結構守ります。
いや
でも守らないと不安っていうのがあるんですけどね。
うん、
うん、
当たり前じゃ当たり前なんですけどね、きっとその。
いやでも
お仕事でね、きっと、
うん、でも本当に書けない時とか詰まった時は、はい、本当にすいませんって言って伸ばしてもらう時もたまにはありますよ、
うん、
それは、
うんうん
うん、どうですか、守ります。
守れません。
そうなんですか。
うん、何か他に面白いものを見つけてしまったら、
はい、
そっちの仕事の方を先にしたりとか、
あ、
そっちの準備とかを面白いと思ったりやってしまったりして、あ、いかん、そんなことこれ聞いてその編集の人が聞いてたらいけないな。うん、うん、そんなことはありますね。
なるほど。
それでもう1年ぐらい放置したままのやつとかあります。
本当ですか。
はい、
あ、それは面白いもの優先ということですね。
うん、はい、でもその小説も出来上がったらきっと面白いんですけどね。
そうですね、
はい
はい、今慌ててお水を飲んでますけども、
うん、
はい、いやでもそういうこともありますね。
ありますね、
ね、
あります。
はい、では最後にですね、
はい、
これからの活動とか、
はい、
目標があれば教えていただきたいんですけども。
はい、
はい、
目標は、
はい、
まあ、遠い目標はやっぱり小説を今書いてるのを仕上げることなんですけど、
はい、
近い今面白いことって言ってた面白いことが、
はい、
9月の21日から、
はい、
長野県の上田市の方で展覧会をやるんです。
11月の4日まで、
はい、そうです、
はい、
結構長い間1ヶ月ちょっとやってます、
うん、
長野県の上田市 で、はい、
人の夢展。
そうです、
うん、
人の夢展という画家の、
ね、
画家の白井由美恵さんの絵と私の詩と、
はい、
あとまあ若手の建築家の方たちがまあ美術館を一つ建ててくれるというか、そういう規模、かなり大規模な展覧会ですね。
うん、これがもう第4回目なんですか。
はい、
お、
第4回目です。
うん、なるほど、
うん、
でその他にもこうライブもあるそうですね。はい、
そうなんです、さっき紹介した高木正勝さんと、あと高野宏さん、本当にまあ私のこう人生を変えてくれた2人って言っても過言じゃないくらい、
うん、
もう一回言葉っていうことと音っていうものに着目させてくれたお二人なんですが、
はい、
そのお二人を長野県の上田市にお呼びして、
うん、
そして画家の白由美さんがその場でこの、ライブペインティングをやりながら。
それは見物ですね。
そうなんです。で私もちょっとドラムをね久々に2年ぶりぐらいに叩いてみようかなと思って、うん、
いいですね、
はい、朗読しながらドラム叩きながら、
うん、
一緒に高野さんや高木さんとタカタカタカで
本当ですね、揃いましたね、
うん、そうなんです、揃いました。やろうと思ってます。
なるほど。
そちらが9月22日に、
はい、
はい、やります。
はい、皆さんぜひライブの方も個展の方もね、
はい、
お越しいただければと思います。
思います。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。ではそろそろお別れの時間となってしまいました。
はい、
作家作詞家の高橋久美子さんに2週にわたってご出演いただきました。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
堀本裕樹17音の夜。